こんにちは、広田裕二です。スポーツトレーナーとしてアスリートスポーツ現場でトレーニング指導をしたり、スポーツ施設や現場のディレクションをしたり、トレーニングやトレーナーの働き方について情報発信をしたりしています。最初に告知をします。ノートにて実績あるが紹介されるの解像度を上げろという有料記事を8月1日にアップしています。400円になります。こちらの方はですね、キャリアがあるからといって必ずしも紹介されたり、実績作れたからといって紹介されていいなっていうのはちょっと解像度低いよねと。そこに対するからくりだったりとか、なんでそうなるかのシステムをよく考えてみようねというような記事になっています。興味ある方はですね、 URL 貼っときます。ぜひご覧ください。本日は罰走不要で考えてみようというお話をしていきます。先日のこと、月1回現場指導に行かせていただいています。群馬県桐生市の桐生南ポニー野球団中学校の野球チームですよね、の指導に行ってまいりました。1時間半ほど、本当に桐生市もですね、埼玉県の熊谷とかと全く同じでですね、同じ位置あたりにあるので、やっぱこう38度超えたりとかですね、暑い暑い地域の一つなんですよね。その辺も考慮してですね、今までの練習時間と違って週末に関しては7時半から始まって11時ぐらいまでには終わるという、とてもね賢い、そしてそれでいながらしっかり日陰をうまく利用したりしながら運営してくださっているわけですけれども、その練習が終わった後、私も1時間ちょっとかな、指導をさせていただいた後に監督コーチとのミーティングがあったんですね。その中ではまだまだ若い監督コーチの方たちなので、30代から50代くらいにかかってたんですけども、率直になこう意見であったりとか、あとは悩みというかですね、こういうふうにしたいんですみたいなのも私が分かる範囲でアドバイスできればということで参加させていただいています。その中でですね、一つ罰走したくなくて何か罰走に変わるこういいアイデアってないですかねみたいな話をいただいたんですよね。もうこういうことが監督コーチからこう野球界で出てくること自体ものすごい素晴らしいし、変わってきたなと。やっぱこう少子化で野球人口も減っている中ね、で指導者もですね、まだまだこう切り替え時期というか、このちょうど転換期なので、実際に監督やコーチの世代っていうのは実際にこう結構トップダウンで厳しい指導をされたりですね、なんとかするなって言われたり、罰走とかを人一倍走ってきた世代にもかかわらず、そういうことはしたくないんですという発想に至るというのはものすごいですよね。素晴らしいなと思ったりします。その中でただなんで罰走するシチュエーションってどんな感じだったんですか今までってことも聞きながら、いくつか挙げてもらっていったときに、やっぱバントが失敗しちゃうとかですね、エラーが続いてとか、少しゲーム形式でやったときに勝ち負けがつくみたいなことですね。この優劣がついた場面で罰を与えるということ自体には、もし必要がそもそもあるのかどうかっていうのは別問題として考えていくのは大事ですよねというお話もさせていただいたんですよね。我々自動的にある程度こう負けた方がペナルティーみたいなのがあるからゲーム性が上がるっていう部分はあるもののですね、これ別に必ずしも負けた方に罰があるという仕組みにする必要はないわけですよね。テレビのバラエティみたいな影響もあったりするし、何しろ我々が実際に自分たちが選手だった時にそういった指導を受けてきているので、ただ走るイコールが罰になるっていうのは嫌だっていうふうに言ってくださっても、それはもうトレーニング指導者からしてもまさにそうで、その刷り込みによってとか、その繰り返しによって走ることってつまんないこと、罰だみたいな感覚になれることは結構あって、いやトレーニングとしてやっぱこう意味を感じてやってもらうのと、いやいややるのじゃ違ってくるので、走ることが罰みたいなのやめてほしいなっていうのはよく言ったりもするので、非常にありがたかったんですけれども、結局私が提案した一つのアイデアとしてはですね、例えばバントの成功率を争うとかですね、エラーが少ない方が勝ちみたいなことをもしやっていく場合、勝った方に楽しみが多いっていう形にするのはどうですかということにしたんですね。その後に例えばこう鬼ごっこみたいなのをやるとかですね、少しサッカーみたいなのも全く違うものをゲーム形式でやるとか、雨が降った日によりこう道具が限られていて楽しい方のゲームが、こっち勝った組がこっちからやって時間長くするねみたいな感じで、いいなみたいな感じにするのがいいんじゃないですかねっていうお話をしたんですね。結局負けた方に引くのか、それとも勝った方に足すのかっていうのは基本的に差がつけばいいわけなので、そういう場合は勝った方にプラスを多く与えるっていう形もいいんじゃないかなっていうふうに思いました。で、私自身はそうやって考えてやったりしてるので、あ、そういう考えもあるんですねなんていうふうにしてメモを取ってくださったりしていたんですけれども、これも一つの考え方ですよね。その上で明確に罰を与える場面っていうのはあるわけですね。中学生、小学生もそうです。中学生、高校生、大学生、学生の間は特にですが、教育の側面というのもスポーツ指導にはあるわけですよね。そこは徹底するべきだし、差別化するべきだと思っています。具体的には遅刻であったり、道具忘れであったり、片付けを手伝わないであったり、チームメイトの度を超えたちょっかいなんかに対しての罰、 注意、これは絶対必要になってくるので、これに関しては罰が必要だと思っています。じゃあ走らせるのか、ね、何かこうさせるのかって言ったら、私としては今度は今度で参加させないという罰が一番だと思っています。そういうことをやる選手にグラウンドには立ってもらいたくない、練習には参加してもらいたくないという形でですね、ざっくりとやらせない、ただ見学させたりでもいいですし、そもそも見学すらさせない、見学しとけ、勉強しとけみたいなのって結構指導者側から言いやすいですけど、そもそもその場にいさせないっていうのがすごくショックだし屈辱的なことではあったりするので、それが一番いいんじゃないかなと思います。その上でね、それを続けるわけじゃなくて、一回ショック療法的にそれをやったらどうしたら次同じことをしないんだろうとかね、どういうふうに関わっていったらいいと思うっていうことをちゃんとこう指し示しながら、できるだけ早い段階で合流をさせる。そうじゃないとね、それがショックだったり嫌になってやめちゃったりする子も出たりすると本末転倒ですから、そこのバランスというか切り上げるタイミングは大事なんですけれども、こういった形を使って、指導していくことで罰走というかですね、ペナルティということがほとんどなくなってくると思うんですね。そもそも実際の公式戦で負けた時に負けたからってペナルティで走らせたりとか、すごく監督とか指導者が怒るかっていうと、我々の時代ですらそうじゃないですよね。一生懸命やったなんかしょうがないっていうのが普通だし、ほとんどこれは 100% の指導者がそう思うわけです。そしたら実際の紅白戦であったりとか、ゲーム形式のもので負けた時に罰を与えるっていうのは少し麻尺に合わない部分もあったりしますよね。うまくこの辺のバランスを取りながらですね、だからといっていいよいいよとかね、叱っちゃダメ、怒っちゃダメっていうふうに勘違いする方もいますけど、そういうことではないので、要はメリハリの部分になってきますから、この部分をしっかりと咀嚼して整理した上で、あとは徹底ですよね。監督とコーチで言うことが違うってなってしまうと困るから、そのチームごとに文化というかルールを軽く決めておいて、それにのっとって運用していく、運営していくといったことが大事になってくるんだなというのを改めて感じたり、そういうことに気づかされた現場指導となりました。さて、いかがだったでしょうか。本日は罰走不要で考えてみようというお話をしていきました。本日の話のご意見やご感想などあれば、レター機能を使ったりコメント欄にお願いいたします。いいねやフォローも引き続きお待ちしております。どうぞよろしくお願いいたします。本日も最後までお聞きいただきありがとうございました。この後も充実した時間をお過ごしください。それではまたお会いしましょう。廣田雄二でした。